そんな時、遠いカナンの国では、ヨセフのお父さんや兄弟たちが食べ物がなくて困っていたんです。お父さん、お父さん、エジプトの国にはとても立派な大臣がいて、食べ物を取っているそうですよ。だからエジプトに行くと食べ物を分けてもらえるようなんです。そんな話を聞いて、お父さんのヤコブは兄弟たちに言います。もうこのままでは食べるものがなくて死んでしまうだろう。お前たち、なんとかエジプトに行って食べ物を分けてもらってきておくれ。兄弟たちははるばる旅をして遠いエジプトまでやってきました。そして早速大臣のところに行って、みんなでお辞儀をして頼んだんです。大臣様、どうか私たちに食べ物を分けてください。年を取ったお父さんが飢えて死んでしまいそうなんです。兄弟たちは自分たちがお辞儀をして食べ物を頼んでいる、目の前にいるその大臣が、実は自分たちが追い出してしまったヨセフだとは全く気がつきません。でも、ヨセフの方は、自分たちの目の前にいる人たちが、自分の兄弟だということがすぐに分かったんです。そこでヨセフは、兄弟たちが昔自分を追い出した頃のままの意地悪なお兄さんたちなのかどうかを試すことにしました。ヨセフはあえて言いがかりをつけるんです。お前たちはスパイなんじゃないかって言います。そして家族のことを問いただします。兄弟たちは家にベニヤミンという弟がいることを話しました。するとヨセフは兄弟の一人のシメオンを人質にとって、弟ベニヤミンを連れてこいと言ったんです。兄弟たちはシメオンを置いて家に戻ります。お父さんのヤコブはベニヤミンを連れていくということには強く反対しました。でもそうこうしているうちに、エジプトから何とかもらってきた食べ物もなくなりかけていきます。そこで兄弟の一人ユダは、自分の命に代えてでもベニヤミンを守るからと約束をして、ベニヤミンを連れてエジプトへと向かっていくんですね。ヨセフはもう一度兄さんたちの心を確かめようとしました。兄さんたちが帰るときに、自分が使う銀の杯をベニヤミンの袋に忍ばせていきます。そして追いかけて、ベニヤミンが銀の杯を盗んだので、罰としてベニヤミンを奴隷にすると言ったんです。その時でした。兄弟の一人、ユダが、ベニヤミンの身代わりに自分が奴隷になる、と言い出したんです。ヨセフは分かったんです。兄さんたちは昔の時のような意地悪な兄さんたちじゃない。今は兄弟を思いやるとってもいい兄さんになったんだ。そのことが分かりました。そこから先ほどお読みした聖書のクライマックスの場面につながっていくということになるんですね。ちょっと 前振りが長かったんですけど、こうあります。ヨセフはそばで仕えている者の前でもはや平静を装っていることができなくなり、みんなここから出て行ってくれと叫んだ。誰もそばにいなくなってからヨセフは兄弟たちに自分の身を明かした。ヨセフは声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、ファラオの宮廷にも伝わった。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。お父さんはまだ生きておられますか。兄弟たちは ヨセフの前で驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうかもっと近寄ってください。兄弟たちがそばへ近づくとヨセフはまた言った。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。この2年の間世界中に飢饉が襲っていますが、まだこれから5年間は耕すこともなく収穫もないでしょう。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて、大いなる救いに至らせるためです。私をここへ使わしたのはあなたたちではなく、神です。神は私をファラオの顧問、宮廷全体の主、エジプト全国を治めるものとしてくださったのです。こう語ったんですね。どうでしょうか。ヨセフのお父さんのヤコブは、異母兄弟の中で、自分がお気に入りだった妻ラケルの長男ヨセフだけを甘やかしたっていうんです。だからこのヨセフですね、お兄さんたちの気持ちがわからない子供になってしまったんです。そんな中で、兄弟同士が憎しみ合うようになって、家庭が崩壊していくんです。兄さんたちは、あのヨセフを殺してしまおうとさえ思ったんです。これはまさに現代的なテーマであるのかもしれません。今でも殺伐としたニュースが流れてきます。でも、エジプトに売られたヨセフは、本当は孤独ではなかったんです。聖書は、主がヨセフと共におられたということを何度も何度も何度も語っています。ヨセフは17歳くらいでエジプトに奴隷として売られてしまって、20歳くらいで牢屋に入れられてしまいます。そしてエジプトの王の前に連れ出されたのが30歳くらい。無実であるにもかかわらず、10年もの間、牢屋の中に閉じ込められていたんです。日野原先生が言ったように、非常に運が悪いとしか思えないような人生です。けれども、それはヨセフの成長にとって必要な時間だったんですね。主がヨセフと共におられたという中にあって与えられた恩寵だったんです。非常に運が悪いとしか言えないようなその人生のただ中にあって、ヨセフは人の苦しみや悲しみの心がよくわかる人へと成長していきました。そして何よりも神様を信頼する心が育まれていきました。そしてとうとう、それまでは非常に運が悪いとしか思えなかったようなその人生の意味が分かる時がやってきたんです。ヨセフは言いました。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、あなたたちを生きながらえさせて大いなる救いに至らせるためです。私をここへ使わしたのは、あなたたちではなく、神です。と。日野原先生が、しかしと、語ったように、ヨセフもまたしかしと語るんです。まさにこれは人生の受け取り直しの経験です。あの時の 辛く苦しい経験の意味が後になって分かったんです。ヨセフはエジプトの大地になった後になって、あの時のあの苦しみの意味が分かるようになった。それは家族を救うためであったということが分かるようになったんです。それだけではありません。ヨセフ自身にはこの時分からなかったかもしれませんが、もっともっともっと後になって分かる大いなる救いの出来事があります。それはヨセフが助けた兄弟の一人であるユダの子孫の中からイエス様がお生まれになったということです。私たちが抱えている試練や苦しみ、悲しみの意味というのは後になってみないとわからないものです。人生の後の方になってよくわかるということもあるでしょう。でも自分の人生が終わってからでもわかるようになることがあるんです。神様のご計画の中で見つめるときに、与えられた人生の本当の意味がわかるようになるときがあるんです。私たちは自分が経験する苦しみや悲しみ、またいろいろな試練、そのことの意味が理解できないときに不安になります。ヨセフもそうでした。また若い頃の日野原先生だってそうだったんです。でもそんな風にして私たちの誰もが経験するそんな出来事の中に神様の恵みの御言葉が響いてくるんです。ヨセフは語りました。しかし今は悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神です。そうです、後になってわかることがあるんです。イエス様ご自身も言われました。最後の晩餐の時、弟子たちの足を洗われる時、イエス様は言われました。今あなたには分かる前が後で分かるようになる、そう語ってくださいました。聖書は、そしてキリストは、神様は私たちに語ってくださるんです。私たちが今この苦しみや悲しみ、試練の答えが分からないかだと言って絶望してしまってはいけないと。確かに私たちには今受け入れることができない現実があるかもしれない。でもそれは神様の視点から見るときにその意味が後になって分かってくるんですね。神様が生きて働いておられるからこそ、今経験している苦しみや悲しみ、試練というのは意味のないものではないんだということです。むしろその一つ一つの出来事が神様の大いなる救いのご計画の一つであるということを受け止めることができるときに、私たちは力をいただいて新しい一歩を踏み出す勇気を与えられていくんです。パウロはコリントの信徒への手紙の1の13章でこんなことを言っています。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。私たちは今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになるというふうに言っています。私たちが今分かっていること、今知っていること、それは神様のご計画の ほんの一部にしか知れません。けれども神様は、生きて働いておられる神様は、すべてを知っておられるのです。すべては天地創造から歴史の終わりのに至るまでのすべては神様のご計画の中にあるのです。私たちはそのことに本当に心から信頼していくときに、今経験している苦しみや悲しみ、試練、そのことの意味は今はわからないかもしれないけれども、後でわかるようになる、その希望を持って一歩踏み出していくことができるようになるのだと思うんです。新しい一週間が始まります。これから始まる一週間、いろいろな出来事が起こるでしょう。もしかしたら受け入れがたい現実に直面することだってあるかもしれない。自分の思いと自分の願いと反するような出来事も起こってくるかもしれない。けれどもこの人生は神様が与えてくださった恵みなんだ、そのことを確信することができるならば、私たちには力が与えられていきます。後で分かるようになるからです。そしてそれは神様の大いなる救いにつながっている出来事だからです。神様が共にいてくださいます。その恵みに支えられて、新しい一週間一歩踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人をあなたの救いのご計画に位置づけてくださり、あなたのご計画のうちに人生を歩ませてくださいます恵みを覚えて感謝をいたします。その中にあって経験する試練や苦しみや悲しみ、その時には意味が分かりませんけれども、しかしあなたの大いなる救いの出来事につながっている一つなんだということを確信することができます。どうかそのことに支えられて、私たちに一歩踏み出す力を与えてください。そして後になってわかる、そのことに支えられて新しい一週間を踏み出していくことができますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌529番を賛美します。ご起立ください。 着席ください。ただいまより共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けて主イエス・キリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちはこれを受けることができません。会社の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私たちの救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞、私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに、神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血等を犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実と思って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖帝の御言葉、私は主から受けたことを、またあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、 杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈祷を捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその独り子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは、御子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより拝参をいたします。聖餐を受けるべき方でお手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。
Thank you. 生産を受けるべき方で、お手元に杯が届いておらない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血塩です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。
感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常に恵みと祝福等を私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条は修法に印刷されてあります。どうぞご起立ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊による手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
御祭典の父なる神様、季節が慌ただしく 移ろうとしておりますが、あなたが私たちを守り支えてくださり、兄弟姉妹と共に礼拝に参加できましたことを感謝いたします。ヨセフのその兄弟の物語を通じて、あなたの救いのご計画について学ぶことができました。説教を伺いながら頭に浮かぶのは、今現在エジプトの地へ逃れようとしているパレスチナの難民の人たちのテレビに映る姿です。どうぞ早くあの地にあって、あなたの平安が訪れますように。ただいま捧げましたものをどうぞ清めて、あなたの御用のためにお使いください。これらの願いと感謝、主イエスキリストの御名によって御前につなげます。アーメン。
報告をいたします。本日初めて聖学院教会の礼拝にいらっしゃったご夫妻をご紹介させていただきます。張志安さん、末武七恵さんのご夫妻です。お二人は北区別所町にお住まいということで、八王子教会の教会ということですね。本当に今日はようこそいらっしゃいました。またぜひお越しください。本日の集会です。礼拝後にランチサービス、そしてランチサービスの後の教会全体協議会ですけども、前回1時くらいから始めましたら、多くの方がほとんど帰られてしまったという反省から、12時半から行いたいと思います。内容としましては、クリスマスの確認ということになりますので、資料をご覧の上ご出席いただければと思います。その後11月の定例役員会を行います。今週の予定です。11月16日木曜日午後6時40分から祈祷会、18日土曜日午後3時から礼拝準備となります。来週の予定です。教会学校の礼拝が午前9時から、その後入門講座があります。そして来週の聖日礼拝の中で七五三祝福式を行います。お申し込みの方は緑星ホールのグリーンボードに申し込み入れの袋がありますので、どうぞそちらにお申し込みください。来週の礼拝の後はランチサービス、事前準備会、CS 教師会となります。また謝恩日献金にもどうぞご協力ください。他にご報告はございますでしょうか。
伝道礼拝部からです。今ご報告にもありました通り、来週七五三祝福式がありますが、その時に、祝福を受ける子どもたちに送るキャンディーレイの作成を、全体協議会の後に行いますので、時間のある方ぜひご協力いただければと思います。よろしくお願いします。
正英540番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けて、それぞれの場所へと派遣されていきましょう。どうぞご起立ください。仰ぎ声に願わくは、 主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上で本日の礼拝は終了となります。